ここでなら出会えるでしょう。あなたにぴったりのボードゲーム。さあ、本日も始まりますよ。ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみこ、そして
すごいです、
てるみんです。
イエーイ、おお、またおらんやん。またかおりんさんおらんやん。
え、
どうしたん、
どうしました。
いや、かおりんさんお尻爆発。
違う、いやいやいや、そのなんか続称みたいな、ね、お尻爆発かおりんって。違います、違います。明日が4月1日になりますんで、
はい、
新入社員が入ってくるから、そのための準備で残業なんですって、かおりんさん。
ああ、
今日はね、代打のてるみんさんに来ていただきました。
わあ、
こんばんは。
テンション低いな。何それ、テンション低い。
こんばんは、こんばんは。
よし、やっていくぞ。今回は何夜ですか。
はい、303夜ぐらい。
全然覚えてくれてないやん。
307
配信、そう、307ですよ。配信を聞いてないのがもうもろパレだな、君は。というところでね、明るく元気にやっていくホラボドですけれども、はい、最近あった出来事を早速教えてください。
いや、
早っ。滑り出し早っ。
いや、
用意してた感マックスやね。
もうね、だって何、今朝の出来事なんですよ。
今朝、
はい、
ほうほう、
ほやほや。
今朝ね、まあ、ちょっと家から外に出て、で、車の方行くじゃないですか。
はあ、はあ、自家用車のね。
そうそうそうそう、うん、そしたら、
うん、
警察がいて。
あら、
お、で、警察が3人がかりでなんか調べ物してて。
え、チョミさんの車を。
いや、
勝手に。
めちゃくちゃ怪しまれてるやん。
で、その結論から言うと、その隣の車が窓ガラスバリバリに割られてて、
うん、え、
どういうこと。
いや、多分ですけど、うん、予想では車上荒らしなのかな。
怖
っ、
怖いな。
ただでもちょっと不可解な点があって。
不可解な点。
私の車、ちょっと手違いで、
うんうん、
手違い。
私の車の鍵が、
うん、
空きっぱだったんですよ。
いやいや、手違い違うでしょ。あなた本当に忘れるよね。
いや、違うんですよ、なんかね、
本当に忘れがちよ。
鍵あるじゃないですか、鍵が、スイッチが式の鍵なんですけど、
うん、
ロックの方を押したら、うん、閉まるはずなんですけど、なぜか閉まらなくなってて。
はい。
で、私、
開いてたと。
そうそうそうそう。で、開いてたんですけど、車検証とかも、うん、何もかも無事で。
いや、気をつけないといけないですよ。今ね、若干治安やっぱ悪くなってきてるらしいんですよ。今職を失ってる人も多いじゃないですか、このご時世。ってなると、まあ、ちょっとやっぱその分だけ治安が下がっていくっていうのはどうしてもあって、
悪い考えがね。
そうなんですよ、仕方ないんですよ。家族を守るために車上を荒らしてるのかもしれない。5人の子供を養うために車上を荒らしてるのかもしれないですか。
普通にやってください、普通に。ただあれなんですよ、車検証が取られてないってことは。
いやいや、車検証ピンポイントじゃないんですよ。車上荒らしって、例えばカーナビとか、あとその、残ってる財布、まあ、ちっちゃい小銭とかをね、残してたりとか、そういうのを気づかない程度で取っていったりっていう、姑息な奴らもいるんですよ。
それ考えたらでも、割るコストの方が見合ってなくないですか。
あ、まあ、窓を割られてたのはあなたの車じゃないですけど。
まあ、隣の車ですけど、でも隣に空いてる車があるのに窓を割ってたってことは、もしかしたら。
いやー、テルミンさん、これね、多分チパミさん間抜けだからね、めちゃくちゃ盗まれてるけど気づいてないだけだと思うんですよ。めちゃくちゃ取られてるのに。
大丈夫です。私ね、11月車買ってから、カーアクセサリーないんですよ。
カーアクセサリー。いや、
全くないんですよ。
武骨な。
バラのポプリだけなんですよ。うちの車の中に。
知らんがな。
バラのポプリだけ。
知らんや。そんなアピールいらんけど。まあでも気をつけてください。ねえ、まあそれがね、ただの勘違いならいいですけどね。
ま
あ、実はただの喧嘩で壊れただけとかね。まあそういうものだったら。
ああ、もしかしたらね、ドンパチやってるかもしれない
ですね。ドンパチじゃないでしょうけど。それの方が問題だけど。まあでも勘違いといえばですね、最近ちょっと私もそういったエピソードがあって。
はいはい。
勘違いエピソード。
何ですか？
まあ職場であった出来事なんですけど、 ボードゲームを最近職場の人とよくやるようになったんですよ。
はいはいはい。
やっぱりこういった時期なんで、
うん、
まあ土日何するみたいな。あ、もみさん家でボードゲーム私行ってみたいみたいな、
うんうん。
で、それで仲良くね、ボードゲームをやるようになった、まあ、メンバーが何人かいて、その中の女子がね、
うんうん、
まあ女の子がいて、うん、で、会社で一緒のグループなんですよ。
うん、
まあ同じ作業をしていると、
うん。
で、朝のその、みんなで進捗を共有し合うミーティングがあるんですけど。
朝礼みたいな。
そう。で、その時に、うんうん、まあ、リモートでその大型モニターに映すっていうのをやってるんですね、毎日。
はいはいはい、はい、
だからその子に、ああちょっとごめんごめん、あのリモートで頼んでいいって、
うんうん、言いますよね。
はい、
聞いたんですよ、うん、リモートって言ったら、なんか急にバーンって立ち上がって、その子が、誰が妹ですかっていやマジですよこれ。いや嘘でしょって今思うでしょ。
うん、もう
職場ですよ、しかも結構大きい声で、ちょっともみさん、もうだ誰が妹ですか、もうよく言われるけどって言われて、うん、もうツーンってその私の中でツーンって音がしたんですよ。って
どう返そう
ってもう怖いってなったんですよ。これ恥ずかしい。リモートって言ったんであって、妹ちゃうでって言ったら、その子が多分すごい恥ずかしくなって、今日下手したら早退しちゃうから、ちょっと どうしようと思って、
傷ついちゃう。
もうもみさん、もうもみさんの妹じゃないですからって言うから、もう仕方なくそうやなってそうやなって認めてあげて、
あ、もう妹って言った体にしてあげたんだ、
う
ん
う
ん、
そうなんですよ、もう妹っぽいとこあるしみたいな
怖、
うん、
どんな会話や
そんな周りから聞いたらセクハラしてる感じじゃないですか、
う
ん、月曜日急に、ね、女の子に妹だよね俺のみたいなめちゃくちゃ怖いでしょ、そんな37歳めちゃくちゃ怖いでしょ。
そうですね、大井さんでもそういうの言うようなキャラに見えたんじゃないですか、やっぱあの顔が奇妙だし。
誰が顔が奇妙やねん、やめろバカ言うんじゃねえよ、変な下ネタぶち込むんじゃねえよいやー
その子にはぜひ今回のこのホラボド聞いてほしいね。
いや聞いてほしくねえよ、絶対聞いてほしくない絶対聞いてほしくないっていう勘違いがあってね。
あ、遠隔恥ずかしい。
まあでもそれだけ仲良くなったんだなっていうわけ。ヤボードゲームって素晴らしいなっていう総じて。
でも距離感がなんか変なところが詰まってます。
ちょっと怖い事件だったなっていう。
そうですね。
ちょっと怖いね。
っていう話ですけど、テルミンさんなんか最近ありました？
最近は、うん、結婚指輪をようやく決めました。
あ、
お、
結婚指輪、あら、そうだわ、もうすぐ結婚でしたね。
そうです、そうです。
お相手何歳の方でしたっけ？
相手は11下です。
やったぜ
やった、夢がある。
11歳年下の男性と結婚や。
20代前半だ。
玉の腰やな。
玉の腰じゃないよ。
20代前半の男性と、
お、結婚指輪悩むでしょ、結婚指輪
素敵な、
うん、悩んだ。
何にしたの、何にしたの？
あの、4度 C。
ああ、はい。もう必ず人生で男と女4度 C を通ると言われている
4度 C。そうですね、4度 C は、もう4度 C っていう名前もいいじゃないですか、なんかね。
私も幾度となく4度 C で指輪買いましたから。
あ、そうなんだ。
結構お金持ってたんですね、じゃあ学生時代。
いやいやいや、4度 C って別にそんなピンからキリですよ。
うん、でもあの、年間版でも結構するじゃないですか、2万とか。
まあまあまあね。でも良かったですね。それで、まあすんなり。
まあすんなり。そんなこだわりないので。
こだわりないんや。あ、そう。うん、女性の方が言うでしょ、こうしたい、ああしたいみたいな。オートクチュールがいいみたいな。
でも本当にシンプルが良かったから、
うんうん、
本当に飾りも何にもない。
いやー、おめでとうございます。まあ、そういった出来事はね、どんどん増えていくでしょうね、チュパミさんね、これね。テルミンさんがね、幸せな話ばっかり、呼びたくなくなりますね。
呼んで
ここからのね、生活の変化をね、ちょっと追っていきましょう、我々は。
いや、何の番組やねん。まあそんなこんなで、はい、まあこの番組そんなね、はい、指輪の話とか勘違いの話とか車上嵐の話とかしてる場合じゃないんですよ。
え、
なぜボードゲームと映画を紹介する番組なんだ、これは。
わ
ー、分かっているのか君たち。
そうだった
の。何のために生まれたんだ、ほらボードやるためだよ。
そうなの？
そうだよ、そうなの。ちょっとそうかもしれないな感じ出してきてくれてありがとう、テルミンさん。そうだったんだみたいなね。はい、というわけでここからボードゲームの紹介に入りたいと思いますけれども、今回おすすめするボードゲーム1本。
何ですか？
こちらでございますよ。じゃどん。ファラオン。
ファラオン。
ファラオン。
あ、そうです。ファラオンでございますよ。ファラオン、これお二人とも遊び？
マスター、ね、
やったーやったぜ、もう完璧だよ。じゃあ準備は万端だ。こちらですね、以前ホラボド内でも少しお話しましたけど、ファラオン、
はいはい、
私はゲームマーキー、昨年のゲームマーキーに開幕競歩で購入しようとバネストブースに並んだ目的の作品なんですよ。
ほうほうほう、
わかります？テルミンさん、私がね2ヶ月も前からゲームまでどれを買うのか一生懸命毎日毎日調べて、でやっぱ開幕ってもう本当ダッシュすると会場で怒られちゃうから競歩で行くんですね。
へ
ー、で何千人で並んでるんですよ、はい、ゲームマの会場前って。でそれであーって私が一目散で行ったのがこのファラオンなんですね。
ほ
ー、でもねこれあんまり巷では話題になってないんだな。見ないでしょ、ツイッターで。
あ、確かにあんまりねファラオンとか見ないですね。
でめちゃくちゃ面白くないですか、これ。
めちゃくちゃ面白いですね。
よかったでしょ、テルミンさんも。まああんまりボードゲームね長いのとか苦手ですけど、これうわ楽しいって言って。
ほんまですよ、ちょっとテルミンさんが楽しいって言ってるのがちょっと意外で。
楽しかったです。
いや、こちらをねぜひねその紹介したいわけですよ、ホラボトとしては。ちなみにね、エンゲームズさんからなんと日本語版の発売が決定してます。
あー、
まあ、直接エンゲームズの杉木さんにお聞きしたところ、発売日6月25日で6月の、はい、まあ、上旬で紹介しようかなって、ま、待ってたんですけど、うん、ちょっともうファラオン熱が強くなりすぎて私の、うん、これはもう、もう紹介しないといけないなっていうので、
そ
う4月のね、
はい、
新入社員も入ってくる中で、はい、ぜひファラオンをみんなで遊んでほしいなっていう、そんな気持ちの今回でございます。
はい、
はい、そんな期待を込めてエチパミさんいつものお願いします、どうぞ。
はい、ファラオンはプレイ人数が1から5人、対象年齢が12歳以上、プレイ時間が60分となっております。
はい、そう、1から5人なんですよ。
1から5人。
え、1人でどうやって、
まあ、このゲームの魅力に早くも触れるところなんですけれども、実はプレイ人数のキャパが広いんですね、ファラオン。
あー、
で5人で遊べて60分、
はいはい、
こう程よく楽しめる作品としてゲーム会なんかでは重宝しますよ。
いや、わかりますよ。
で1人で遊べる。
え、
1人。
いや、今ねボードゲーム業界でも1人で遊べるゲームって結構ねニーズがあるんですよ。
うーん、
もう1人専用ゲームなんかもありますしね。
あ、ありますね。でもね、
ね、コーヒーロースターとかチパミさん好きでしょ、
あと全体ルズとか。
そう、いや、あえてそこに触れるんですね。はい、川口さんのね、ただこのファラオンはなんと一人用にコンポーネントが専用でこんだけついてるんですよ。すごいでしょ。これ実は一人用の時に使うやつです。
ガチですね。
いやー、ガチなんですよこれが。そういったキャパの広いこのねファラオンですけれども、このファラオンってタイトルなんぞってテルミンさん思ってるでしょ、
うん、
え、ファラオじゃないのって、
うんうん、
ファラオは聞きますよね。ファラオってどういう意味ですか。
わからない。
おー、ありがとうございます。
でもなんか、王とかそういう、
ね。そうです。エジプトの王様のことですよね。はい。まあ、君主という意味なんですけれども、ファラオンっていうのは、フランス語で言うところのファラオなんですよ。でもこれはファラオです。
え、じゃあ、ちょっと、フランス語で言ってみてください。
ファラオン。
違うな。
それ違うゲームやん。それ違うゲームの発音で遊ぶやつやん。違うから。
ホタイモイジン
な
んですね。
ホタイモイジンなになっちゃいましたけど。まあ、そんなファラオンはですね、プレイヤーはファラオの息子となって、自分の葬儀を華やかに取り行うべく、その準備をしようというのがテーマですね。
おー、
まあ、どんなフレーバーなんだよって感じかもしれないですけど、まあ古代エジプトでは死後の世界には俗世界からの旅立ちとして高貴なものとして考えられてたんですよ、
うんうん、
だからピラミッドとかああいったものもね、まあありますよね、
うんうん、
まあ、死に対しての感覚っていうのは今とは違ったわけですね。だからその準備をせっせかせっせかと生きてるうちにやりましょうということで、プレイヤーはそういう風にファラオの息子となります。
へー、死に向かう、
そうだ、旅の準備をしようっていうところですね、はい、で肝心のゲームジャンルとしてはこれは何ですか。
リソースプレイスメント。
そうなんですよ。リソースプレイスメント。まあ、一応大枠で言うとワーカープレイスメントになっているんですが、そのジャンルの中でも珍しい。リソースをワーカーに見立てて遊ぶというタイプのプレイスメントなんですね。
カタカナ語ばっかやな。
それがリソースプレイスメントです。まあ、ちょっとね、
はいはい、
まあ、もうすでにお二人遊んでいますけれども、ルール説明を簡単にさせていただきますと、
はい、
ファロンはですね、5つのアクションエリア。っていうのがありまして、供物エリア、貴族エリア、ナイルエリア、職人エリア、墓所エリアですね。で手番ではですね、至ってシンプルで、そのいずれかのエリアにアクションを打ちます。
はい、
でその打つために必要な要素として2つありまして、アクセスコストとアクションコストなんですよ。でアクセスコストっていうのは、そのアクションの場所に、まあ、色のついたマスがあるんですけど、そこに リソースを置きまして、で、そこにまずアクセスします。ここのアクションしますって。で、さらにアクションコストとして、あ、じゃあ黄色と緑を払うと、これが手に入るよとか、赤と青を払うとこれが手に入るよみたいなのが書いてあるんで、そのアクションやってくださいね。っていう風に、二つのコストを払って、その手番が終わります。
はい。
で、もちろんパスすることもできて、手番をパスすると、まあ、これハードパスなんで、他のプレイヤーで引き続きやってもらって、自分の番っていうのは来ないんですけど、ここがね、またね、ポイントなんですよね。
パスするとお得なものがあるんですよね、
う
ん、
そう、このゲームは早めにパスをすると他のプレイヤーが引き続きやればやるほどパスした後の専用ボードっていうのは用意されていて、そこをどんどんとスゴロク状に進んでいき、リソースがゲットできるんですね。だからパスすることによっての旨味もあるよと。
サウ。
サウ。で、全員がパスすると1ラウンドは終了。それを5ラウンド繰り返したらゲームが終わります。
はい。
最も得点の高いプレイヤーの勝ちになるんですね。はい。まあ、簡単に説明するとそんなところですけれども、うん、じゃあなぜ面白いのか。なぜ面白いのかっていうところに触れていきますが、まず伝えたいところ。
何ですか？
当然、リソースプレイスメントによるシビアなリソースマネジメントですよ。
ほう。
まあ、先ほどもお伝えしたように、このゲームにはワーカーっていうのは存在してなくて、持っている資源自体をアクセスコストとしてアクションエリアに配置することで、そのアクションを行えるようになるわけですよね。で、さらにそのアクションをするためにまた資源を払わなきゃいけない。これは単純に自転車操業としてリソース管理に終始ヒーヒー言わされることになるわけです。
自転車操業。
そう、自転車操業としてね。で、さらに言えば、リソースを制する者がゲームに勝利するということでもあるんですね。
ああ、そうですね。手に入ったリソースが右から左に流れていく様子。まるで金のようですね。
そうなんですよ。結局回さなきゃいけなくて、その回せなくなっちゃうと負けますよと。
はい。
うん、
で、まあ、単純に考えれば、リソースが増える系のアクションは強いです。
ほう。
例えば、赤を払うことで緑と青が手に入りますっていうところは当然強いじゃないですか。二つになってるわけですからね。はい、で、それは手番回数が増えていることにもなりますよね。リソース自体を使ってアクションを打つわけですから。
そうですね。
うん。
さらに、特殊効果カードによるリソースを別リソースに変換する能力も強いです。
自分だけで使える、まあ、特権カードみたいなのがね。
あ、そうです、そうです。
あるんですよね。
貴族カードと呼ばれる、まあ、特殊能力カードですけれども、
はい、
そういったものの中で変換する系はやっぱり強いなと。で、逆に言えば、それを構築していくのがこのゲームを遊ぶ上でのプレイヤーの大きな目的となっていくんですよ。それがなんとも新鮮で楽しいですね。
あ、ほんまですよね。なんか、こう、やってることは単純なんですよね。リソースを置いて、
うん、
で、まあ、リソースのコストとして支払って、リソースだったり、特権カードを得るっていう。
そうですよ。リソース払ってリソース得る。リソース払ってリソース得るってやるだけですから。ただ、ここはシンプルなように見えますけど、まあ、本来だったらね、ワーカーがあと何体いるから、あとなあ、まあ、こんだけアクションができるなだったらこうしようじゃなくて、お、これもできたからあれもできるようになったぞっていうのが、その毎手番毎手番増えていくとっていうところの新鮮さ、
うん、
しかもですね、アクセスコストっていうのはメインボードのこの真ん中のホイール、まあ、これラジオなんで見た目伝えられないですけど、でっかい円盤状のボードにですね、ど真ん中にぐるぐる回転する、これもう中華テーブルみたいな、中華テーブルみたいなのがついてまして、それが毎ラウンド回転するわけですよ。それによってで、アクセスコストっていうのが変化していくんですね。
そうですね。
だから、先々を見越してリソースを集めておくっていうのも非常に大事です。
またこのアクセスコストがコストの一部になるんですよね。
どういうことですか？
だから、例えば、青色のアクセスポイントがあったとして、そこにコストを青色で支払うとしたら、青色が3ついる場所でも2つ支払うだけでいいと。
そうです。アクセスコストとして払ったものは、その後のアクションコストとして、なんと割引サービスっていうのは適用されるんですよ。だから、じゃあ、このラウンドは、ここにアクション打つのが一番お得だなっていうのはもう一目瞭然なんですね。
あったあった。
で、次のラウンドはこうなるってもう見えているから、あ、じゃあ今のうちにこの色のリソース集めておこうっていうのが、次への備えとなる。で、パスを早めにすることによって、またそのリソースもゲットできて、
うん、
今回のラウンドはしゃがむけど、次のラウンドで巻き返すぞ、みたいなところも、また楽しいんですよね。
そうですね。
うん。
この見通しの良さっていうのはやっぱいいですね。
ってところでね、
はい。
まあ、こんだけ言ってますけど、もう気づきな方もいらっしゃると思いますが、結構このゲーム、ゲーマーズゲームだなって思うんですよ。
あー、でも、そうですね、自分の手番がどんどんどんどんなくなっていくっていうのもありますし、うまく くやらないと何もできない。
うんうんうんうん、
だから自分の目の前にあるリソースがもう全くなくなる状態とかもあり得ますよね。
そうなんですよ。やっぱやりくりがシビアなんですよね。
だってもう100円玉で駄菓子屋でお菓子買ってこいみたいな感じで。
いやどういうこと？100円玉でお菓子買ってこい。結構買えるな。違うでしょ。いやこのゲームに例えるんだったら、買ったお菓子で別のお菓子屋に行ってトレードして違うお菓子をゲットしないとその話には合わないでしょ。
確かに。でもそこで違うお菓子をゲットしようとして、もうどんどん焼きから5円玉チョコになってしまった。
なんでどんどん焼きって聞いたことねえよ。
知らないよ、
全然聞いたこと
ない。めちゃくちゃメジャーでしょ。
あ、そうですか。まあとりあえずですね、はい、話戻しますけど、やっぱり2手先を考えて動かないと平気で積みます。
はい、
この積むのがねまたショックなんですよね、テルミンさんね。
そうですね。
あれ、もう私やれることないって、もうパスするしかないって
なりますね。
下手するとですね、うん、1手目打って次の手でパスってなっちゃうんですよね。
そう、そう、そう。
え、このラウンドもう私やれることないっていうのはありがちです、はい、っていうリソース管理だけでかなり頭悩ませるのに、まさかの各アクションアクセスできる回数っていうのが全プレイヤーで4回までって決まってるんですよ。もうこれはイストリゲームとしてさらにタイミングを考えなくちゃいけないんですよね。だから、あ、いっぱいリソースあるし大丈夫っしょって思ってたら、意外とその椅子がもうなくて、あ、じゃあ別の椅子探そうと思ったら残ってないみたいな、今持ってるリソースじゃできないじゃんこれとかなって積んでパスすることになる。
そうそう、やっぱあの人気のところは被りますしね。
まあシビアス、
まあシビア
なんてね。なんてそんなこと言うと、じゃあ初心者の私には向いてないかなとかね、勝つの難しそうだなってね、そんな風に思われそうじゃないですか。これがどっこい。どうでした、テルミンさん。
すごい楽しかったです。
楽しかったですよ人形みたいになりました。楽しかったですよ、録音しといて、あの編集して載せてるみたいになるんでやめてもらっていいですか。
テルミさん、
具体性具体性
言わされてないですか。
楽しかったですって言えよっつって、うん、親にナイフを突きつけてるわけじゃないんで。
やっぱり最初このゲームをセットされた時は、うんうん、ちょっとビジュアルからしてちょっと難しいのかなって思ったんですけど、
うんうん
まあ、やっぱりやることはこう単純なので。
そうなんですよ、ここがね、うん、こう単純であるってところをもうちょっと紐解くと、これ意外と先が見えてるんですよね、ここがこのゲームの不思議なところで、こんなにシビアだし思い悩むことは多いんですが、柱の神様ボーナスとか貴族カードのボーナスっていうのがあって、それがね得点ゲットの明確な目的になってるんですよ。
そうですね、
でゲーム全体を通してそれが常に見えているから、そこを念頭に置けば結構うまくいくようにできてるんですよ。
いやー、そうなんですよね。実際最初の初期カードに書いてあるところを目指していくだけっていうところもあったり、
そう、それだけでも結構うまくゲームが回っていって、気がつけば他のところにも、あ、もうちょっと手を伸ばせそうだなみたいな風に気づいていけるようになってるんですよ。
そうそうそう、
これはやっぱゲームデザインとしてちゃんと動線が引いてあるなって、素晴らしいなと思う。
気がついたらなんかそのレールに乗ってますもんね。
そう
で、かといって、あとさっき言ってたパス、
うんうん、
パス自体も実は強力で、
うんうんうん、
リソース
強力、うん、
まあ割と悪くないんですよ、パス自体。
まあまあ、ネガティブではないですね。
そうそう。
うん、
パスして、その、もらえるリソースっていうのが、かなりいっぱいになってくるんですよ。しかも、そのもらえるリソースっていうのが、パスをすればするほど強力になっていくんですよね。
うんうん。
なので、まあ、パスをしてても、めちゃくちゃ嫌な気分にはならないです。
パスして終わりだと、ちょっと、ゲームに参加してる感がなくなっちゃうけど、うん、それがないから。
まんまと踊らされてますね、このゲームデザイナーに。飴玉で渡しておけば、君たちは喜ぶと思って、ただ安直にパスをすると負けます、それはもう間違いなく。だから当然できるだけ手番回数を稼ごうっていうのはやっぱ必要なんですよね。まあ、そんなこんなですけれども、この60分という程よいプレイ時間による疾走感、さらに様々な得点要素により最後まで誰が勝つかわからないドキドキによってちょうどいいんですよ。ちょうどいい充足感が味わえるんですね。やっぱ充足感ってボードゲームにおいて非常に大事で、どれだけ見た目が凝ってようが、どれだけゲームデザインが綿密に練られたものであろうが、やっぱり本人が、あー、お腹いっぱい遊んだなって思えるかどうかって意外と比例してないと思うんですね。で、このゲームはちょうどいいなって、60分できっちり遊んだなってなれる、そういったゲーム、ファラオンです。
あー、
で、ちょっと遊ぶ際のコツポイントっていうところに入っていくんですけれども、遊ぶ際のコツ、プレイ人数が多いほど楽しいなって私思います、
ね。あ、それわかりますよ。やっぱあのね、5人だと、置ける場所が4つしかないじゃないですか。
うん、
なので、もうあの、ここが結構ヒリヒリしてね。で、他の人と違う手を打たざるを得ないけど、その打たざるを得ない中で見つけていけたら楽しいんですよ。
ここをね、まぁ、ちょっとパーティー寄りなゲームとして捉えた場合、やっぱ悲鳴が起こるっていうのは楽しいんですよね。ちょっとやめてよ、そこ置かないでよ、みたいなのが、やっぱ、って言って、楽しさにつながっている。で、プレイ人数が少ないと、まあ、できることっていうのは増える。要は手番で選べる場所は増えるんですけれども、その分、しっかり効率を考えないといけないので、経験者との差が出やすいんですよね。
わかりに。
だから、もし初めて遊ぶんであれば、逆に私は人数多い方がいいなって思いました。で、さらに遊ぶ際のコツなんですけど、墓所エリアは、罠。
あれですね。高得点の。
そうです。墓所エリアっていうのは、一歩進むと5点、10点、16点、24点、33点でめちゃくちゃ点数がもらえる。まあ、そんなスゴロク状のアクションエリアなんですけど、一見するとこれ打ってるだけで勝てるじゃんって思うんですよ。ところが、このアクションだけ見返りがないんですよ、得点以外で。
うん、
他の場所は打てば、その分何かリソースとか特殊能力が手に入るんですけど、墓所エリアだけ得点が入るから、ゲーム終了時にはそれは美味しさあるけど、ゲーム途中ではぶっちゃけ消費だけになっちゃうんですよね、
うん、
だからここに溺れると死にます。墓所エリアは注意すべきですね。
わかりますわ。
気をつけてください。
でもこのなんか60点っていうバーンってね、
得点がね、
見えてるからね。
そうそう、
いやもうそれはピラミッドに入って目の前に財宝があって取ろうとしたら腕ちょん切れる系の罠と一緒です。余裕を持ってここに手を伸ばさないとダメですね。
はい、ご利用は計画的に。
まあ、そんなこんな話してきましたけれども、
はい、
ちょっとネガティブな点にも触れたいなと思うんですよ。
おネガ。
おネガな部分。はい、じゃあお二人にクイズです。このゲームのネガティブな点は何でしょうか？
はい。
お、ちばみさん。
エジプトとか古代文明って、とっつきづらい。
そう？私好きですよ。
私も好きですけどね。
いや、なんで言ってんじゃん。じゃあなんで言ってん。
え？でも、例えば、なんやろ、20代の女子とかに。
20代の女子に、一緒にファラオになろうね
って。言えないですよ。
いやいや、何言ってんすか、このボックスアート。箔付きですよ、箔付き。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。かわい
い。綺麗ですけど、カメムシやし、ファラオって言ってるし、もうなんか、黒物こばみそうじゃないですか。
いやいや、うちのゲーム会に来てるなおちゃんもですね、ゆばこさんもですね、このボックスを見て買ってるんですよ。なかなかでしょ。
買ったの？
なかなかでしょうよ。
いや、確かに。
いや、違いますよ。
何ですか？
コマがちっちゃいから、ちょっと崩しがち。
確かに、一緒に遊んだの5人でしたけど、
5人各色積んでくから。
細かいな、女子細かいな。
それをね、動かすのに、ね。
いや、確かに、ナイルエリアっていうところがあって、ここどんどんとこう進んでいく際にですね、皆さんのコマが縦に積んであるから、自分の動かそうと思ったら、うわーってなるんですよね。
そう、みんなを崩しがちな。
これ、テレビさん以外全員崩しましたよね。
いや、これ男でやるときは地獄ですよ。もう腕太いからもう全然。いや、そこじゃないです。そんなちっちゃいことじゃないんですよ。まあ、私が挙げるこのゲームのネガティブな点は、特殊能力カードのアイコンが読み取りづらいな。このアイコンのデザイン自体が、その能力を表しきれてないっていうところもそうだし、あとね、種類が豊富なんですよ。すんごい種類あるんで、これはもうサマリーとか、そういったプレイエイドを作ってあげておくと親切だなって思いました。
ああ、いいですね。サマリー欲しい。
うん。っていう点では、ちょっとまあ、初めて遊ぶ際は、その貴族カードの説明っていうのを、念入りにしてあげるっていうところがポイントですよね。っていう、まあ私が挙げるんであればそうかな。でもまあ、テルミンさんが言うように確かにコマはよく倒れがちです。
コロコロってなりますよね。
そう、コロコロって。
という感じで、駆け足でやってきましたが、このファラオン。
はい。
いやー、私大好きなんですよ、これ。まあ、他のね、当然、テラマラだったり、ティーフェンタールとか、ああいう、まあ、遊びたいゲーム、他にもいっぱいあるけど、結局、ゲーム界でついついファラオンやろうって言っちゃうんですよね。最近、特に。人数のやっぱキャパ5人までいけて、この、充足感は、本当におすすめしたいんですよ。
しかもね、さ、結構インストもしやすそうですね。
そうですね。
とい
ったところで、はい、じゃあ点数に入っていきますけれども、
はい、指標は、
お、これはもうテルミンさんに100点の指標を、
何が
100点の指標を決めて、それに対してファラオンが何点かっていうのをね、話し合いますから。
何？ いつもそれが出てこないんだよな私。
ボキャブラリーがないからだよ。
そうないのよ私。あ、じゃあさっきちばみさんが食べてた、
食べてた、
きつねうどん、
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 それ食べてましたねさっき。っ、ね、収録の前に晩ご飯食べましたけど。
美味しそうだった。
きつねうどん100点。あら新しいわね。
みんな好きでしょ。
まあ確かにきつねうどん嫌いって言ってるやつなかなかいないですからね。あ、うん、あじゃあきつねうどん100点としてファラオンが何点か、うん、じゃあテルミンさんどうぞ。
きつねうどん100点でファラオンは75。
嘘だろ、嘘だろ、マジかよ、最悪やん。
ファラオンが低い。
嘘だろ、マジか。その心は。
きつねうどん美味しいから。
いやいやいやいやいや、
美味しいですね。
子供かよ、具体性ね。いやそんなん言い出したらもうファラオン肩なしだよ。
いや、まあ、
何してくれてんねん。
テルミさんはファラオンと出会って、
うん、まだ1回しかプレイしてないから、ま
あ、ファラオンバージンを切ったばっかですからね。
そう、うん、でちょっとこのねコマが崩れがち。
どんだけ気にしてんねん。
これ気になる。
いやいやいや、気にしすぎやろ。
でもセカンドファラオンやりたいですよ。
セカンドファラオン
ってやりたいね。でこの崩れることによってこうストップするじゃないですか、流れが。
もういいです、チパミさんどうぞ。
はい、きつねうどん100点として、
うん、
ファラオンは300点。
あら、
お、振り切った。
振り切りましたね。
っていうのも私きつねうどんたまに食べたくなるじゃないですか、
うん、
でも食べた後って結構満足しますよね、
うん、
で今その状態で、
いやいやいや、
そう、まあ、それやったらファラオン300点かなって。
タイミングの問題だった。
はい、
そうですか、
じゃあオミさんどうですか。
まあ私はそうですね、きつねうどん100点としたらファラオンは220点ですね。
え、
220点。いやいや十分でしょ。
え、その20点っていうその刻んだのは何ですか。
いや細けえこの子、やだ。
いやでも多い
やだ。
だって220点、
程よさですよ。202倍ではない、2倍よりちょい上なんですよ。
でも七味入れたぐらいな。
あ、七味大事ですよね、きつねうどんね。やっぱ七味あってこそなんですよ、甘みとね辛みのやっぱハーモニーだと思うんで。
ああ、
私きつね、首振ってる、何このコテルミンさん。
私は七味は嫌いです。
子供舌。子供舌だ。
辛いのがダメなんで。
テルミさんあれですか、あの小麦粉しか食べないですから、
ね、あなた11歳も年下の子と結婚するとか言って、お姉さんとして頑張りなさいよ。何言ってんの。まあね、でもきつねうどん私も好きですけど、めちゃくちゃ好きで1週間に何回か食うレベルですけど、とはいえファラオンはですね、モジュラーボードになってて、まあその遊ぶたびに盤面が若干変わっていくんですよね。で貴族カードも登場するのが変わるから、やっぱ遊んで、あ、またこんな充足感、次遊んでまたお腹いっぱい慣れて、これはやっぱファラオンの特性だと思うんです、
うん、
って意味できつねうどんよりはだいぶ上やなって思って220点ですわ、
うん、
はい、じゃあ総合点、
総合点は
175かな。
175、
そうですね、
ですね。
はい、ファラオンはきつねうどんを100点とした時に、
赤いきつねですね。
え、急に赤いキツネがいいの、
うん、
え、じゃあどん兵衛はダメなの。
ダメ
なんでやねん。いや変わってるやん、
変わり、
私そのつもりで言ってる。
おめさん考えてみてくださいよ、ちょっと、
え、ちょっと
じゃない、赤いキツネと緑のファラオン、
うん、え、どういうこと、怖い。あ、ボックスに書かれてる、
そう、
緑のね、
スカラベだよ、
言ってみましょう、
はい、赤いキツネと緑のファラオン、怒られるわ、怒られんねん。ジャスラック。怒られるわ、やめろ。いやもう言わせてもらっていいだろ。はい、はい、キツネうどんが100点だった時にファラオンは175点となりました。
おめでとうございます。
やったー。こちらね、先ほども言いましたけれども、エンゲームさんから日本語版が発売されますので、皆さんお楽しみにというところで、さらにね、すでに実は4月から予約受付中なんですよ。だからこれ配信の頃には、もうエンゲームさんでファラオの予約受付開始してますので。
いや、即発です、これは。
ぜひお願いしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで、ここからはなんとですね、映画紹介ではなく、307夜にしてホラボド、通常回としては初チャレンジとなります、デジタルゲーム作品について語ろうです。わーい、わーい、
わーい。
はい。 まあ、ホラボドはですね、まあ、映画とボードゲームを紹介する番組ですけれども、ちょっとね、こういう今、世の中的に、いろいろとみんな、家で、ね、こう、ゆったり過ごしがちじゃないですか。
はい。ね、過ごさないといけないですか、ね、
そう、過ごさなきゃいけないから。うん、そんな時に、じゃあホラボドも、いつものような感じでやるか、いやいや、チュパミさんが、いろんな企画やりましょうよと言ってくれたわけですから、じゃあちょっとホラボドでも、
はい。
ちょ、映画紹介のところ、面白おかしく何かできないかなと思って、初チャレンジですよ。デジタル作品について語ろうですから。はい。ワクワクしますね。
あー、ワクワクしますね。
ワクワクしますよね。
プレイ動画ならず、プレイポッドキャスト？
そうですね、プレイポッドキャスト、はい。ま、よくよく考えてみるとですね、私、ボードゲームにハマってからというものを、ほとんどデジタルゲームやらなくなったんですよ。
へ
ー。もうそれこそ昔なんかボードゲームを知らない間はもうひたすらデジタルゲームやってましたし、まあ、チパミさんもそうですよね。デジタルゲームめちゃくちゃ好きですよね。
そうですね。会社からみんなであの、デジタルゲームでやってました、ね、
やってたと思いますが、そんな私もみがですね、昨年唯一エンディングまでプレイしたデジタルゲーム、そもそもデジタルゲーム買わないのに唯一購入したっていうデジタルゲーム、そちらについてただただ思いの丈をぶちまけようという初の試みでございます。これまでの映画紹介とかだと資料用意したりとか、まあ、監督は誰誰でみたいな、まあ、それなりの情報みたいなあったじゃないですか、
はいはいはい、
コラボとは、まあ、今回はもう本当に何の情報も資料も用意せずにもう垂れ流すんで下手すると間違ってたりとか、
はい、
ファンはマジかよみたいな、
もうあれ
ブチ切れるかもしれないですけど、
こっから流すのはもうホラニーですわ、ホラニー。
何を言ってんの君。
え？
ホラニーって何？まあいいや。いや
ちょっとあの坪田さんが乗り移ったんで、
はい、やめましょうね、人のせいにするのはね。まあそんな、はい、ホラボド今回のデジタルゲームを語ろうですが、作品はこちらでございます。ドドン、バイオハザード RE でございます。
わあ、2。
そう。そして今目の前に見えているのはバイオハザード RE2。
はい。
でございますよ。
笑顔のね、ゾンビがね。
笑顔じゃないと思う。笑ってるわけじゃないんですけど。まあそういうね、はい、ゾンビ作品ですよ。あの超有名 IP、バイオハザードですよ。
はい。
当然、テルミンさんも知ってますよね。
知ってますね。
おー。でですね、まあ、これ98年にプレイステーションで発売されました2の完全リメイク作品がこの RE2 なんですね。で、その最新作 RE3 がなんとこの4月3日に発売されるんですけれども、今回は特別になんとその無料体験版をプレイしつつお話を進行してみようと思います。
わお。
というところで、これをですね、テルミンさんに、テルミンさんデジタルゲーム結構やる？
やんないです。
やんない。全くやらない。
昔は、やってたけど、
うん、
ほんとプレイステーションはやってない。
あらー、ちなみに何やったことあるんですか？
何やったことあります？
もうほんとに普通のスーパーファミコンとか、
うん。
うんうん。64とか。
なるほど。
そこら辺で私は止まってます。
そんなテルミンさんがバイオハザード急にやるわけですから。
びっくりしますよ。
怖いのも苦手なのに。
ええ
ー。まぁ、あ、ちょっとこれをですね、さすがに音乗せるとダメなんですよ、これ。
あら、残念。
そう、まぁ、あ、ね、本来臨場感を伝えるためにプレイ中の音楽も乗っけたかったんですが、まぁ、あ、念のためね、カプコンの方に調べたんですけど、まぁ、あ、どうやらそのプレイステーション4のブロードキャスト機能から以外の配信は許可されてない。ですね。
なるほど、管理でき
ない。なので残念ですが、音はほぼ明確に聞き取れないくらい弱めてのお届けになります。
はい。
じゃあちょっと音量下げますね。
はい。じゃあ我々がね、ちょっとゾンビ
音で。
お、始まりました。
お、電車ですね。
これは主人公のジルです。ジル。
ジル。
ジル。
すごいね。
実写のようでしょ。
うん。今のゲームってすごいね。
そうなんですよ。これはね、モーションキャプチャーで当然ね。
ええ。
生身の人間が動いたのを、こうやって、CG のモデリングされたキャラクターに、
はい。
使ってるわけですね、
はい。そうですね。で、しかも声から、リップシンクって言って、
うん、
声を読み取って、唇の動きとかもある程度動かせるようになってて。
そうなんです。
今すごいですね。
で、このジルはですね、もうこれ体験版なんで、すでにストーリーが進んでいる状態なんですけれども、もう街の中ゾンビだらけになっているよと、とあることによってね。で、ジルはもともとこの街のスターズという特殊部隊の一人なんですよ。で、そのジルがアンブレラという組織がよこした特殊部隊と話すところから始まるんですね、この体験版は。で、すでに生存者を何人か助けてるから、ちょっとこの電車を動かすためにジル頑張ってくれよっていうところで RE3 の体験版が動き出すわけだ。はい。
頑張ってもらえますか。
はい、じゃあちょっとねデモは早々に切り上げて、
もう
はい、じゃあ早速動いてください。
地上に出るということで、
この左スティックで、左スティックを動かして、そう、そうで右スティックによってカメラが回転します。そうですよ、そう、分かってきた。
ちょっとすごい難しい。
まあ、どんどん話を進めたいところですけれども、この RE2、RE3 はですね RE エンジンと呼ばれるカプコン独自のゲームエンジンを使っているんですね。で、コンセプトとしてはウェット&ダークネスというコンセプトになってまして、街の中めちゃくちゃ濡れてます。
お、なんでですか。
まあ、これはね龍が如くとかでもそうなんですけど、結構ウェッティーな表現するとリッチに見えるんですよ。
ああ。
で、今これテルミンさん、いろんなものが駅内にあるでしょ、
うん、
たくさんリアルな物体が。で、モデリングはですねフォトグラメトリという全方位からのフォトスキャンでやってるんですよ。これ私セデックに行って講義を受けてきたぐらいなんですけれども、こう全方位からのフォトスキャンって何かって言ったら、本来であればこういったオブジェって例えばマヤだったりとかでモデリングして作っていくんですよね、手で。で、テクスチャーを貼って、こう、色をつけたりとかするんですけど、実は、この、バイオハザード、まあ、セブンからそうなんですけど、あまたのカメラを用意して、物を置いて、それを全方位から写真撮って、それを、モデルに自動的に変換してるんですよ。
Google 方式じゃないですか、これ。
で、これがね、面白いのが、人物もそうしてるんですよ。さっきの特殊部隊の人たちいたじゃないですか、あれも一から作ったのではなく、ああいうコスプレをした人を用意して、その人の写真を周りからガーって撮ってるんですよ。
なるほど。
で、自動的にそのモデルができるっていう形なんですね。だからゾンビとかもすごいリアルなんですけど、
まさかゾンビまで。
そう、ゾンビもまず特殊メイクを顔に施してあげて、その人物を撮ってるっていう。
すごい手の込ん
で。で、手が込んでると思うでしょ。これがなんとコストが半分以下になってるんですよ。本来作るよりも。
確かに作るのは時間かかりますもんね。
そう、作るのすんごい大変なんですけど、そういった部分であっという間にできるから、いやー、でさらにこのリアル感でしょ。もうバイオハザードにぴったりですよ、
うん、そろそろ暗くなってきましたよ
というところで、ちょっとね、駅から出ていただいて、そう、そう、地下鉄にいましたからね、地下から上がって、
どんどんなんかゾンビが出そうな
雰囲気が出てきましたね。お、アイテムボックスだ、アイテムボックスを調べるんだ。でかい箱だ、不自然に、不自然にでかい箱があるだろう、あれだ、あれを調べるんだ。
でかい黒い箱がある。
そうだ、そこで丸ボタンだ、そうだ。特に何もなかった、バスボタンだ、バスボタン、バスボタン押せ、
怖い。
そうだ。
っていうか、これ。動かせない
。でもなんかいそうよ、なんかいそうよ。そう、
も
っと右側にカメラを寄せるんだ。へ、下手だな君は。そうだ、あ、開いてる、シャッター開いてるぞ、シャッター開いてるぞ、そっちで。そうだ、街の外で出るんだ、
ね、
そうだ。
なんか不自然に半分、いやー、
何、びっくりした今日。
人間たちがみんな、
逃げ惑う人間たちがいるぞ。
これ逃げている、
お、あ、ゾンビですよ、ゾンビですよ、テルミさん、撃ってください、撃ってください。 L2 を押して、そう、頭を狙うんだ、頭を、違う違う違う、もっとやれ、もっとやるんだ、
やばい、ゾンビ、
ちょっと待って、
一回距離を取ろう、一回距離を取ろう。
そうですね、
そしてそっちを向くんだ、そうだそうだ、来てる来てる来てる来てる、撃つんだ撃つんだ、さっき言った通りしろ、そうだ、足を撃っても仕方ない、股間を撃つんじゃない、あ、丸ボタンを連打するんだ、丸ボタンを連打するんだ、
頑張って頑張って、おーしょー、
そうだ、そして、そして、なんか、どうやって
熱い、ガブ
この人、いつまでバを振る、
あ、でも撃って撃って、
撃たないと倒せないに決まってるだろ、
あ、そう
だ、ダメだ、ま
あ、ダメだ、
あ、やばいぞ、死んじゃう、こんな最初のゾンビに今殺されかけてる。
視界が暗くなってきた。あ、さすがに無理。
死んだ
ー。うて、難しい。
はい、びっくりするぐらい下手でしたね。
でもなんかゾンビとか結構最初はゆっくり来るんですね。
まあそんな、はい、まあ、テルミンさんに代わって、はい、代打モミですけれども、
ちょっと、
まあ、モミがね体験版を進行しながらちょっと思い出について語っていこうと。今のところ取れ高めちゃくちゃ低いから全然使えないから。
でも楽しいね。
あ、本当にこれ楽しい。本当にあんな殺されまくったのに。はい、まずですね、ゾンビは顔を打ちましょう、顔。
あ、
ところが今回のなんと RC、 そう、頭部を打ってもですね全然死にません。
あ、
そう、
3発使ったね。
で、
はい、
さらに死んでるかどうか確認するためにナイフで一回お尻刺しましょう。
え、
で動かなければ問題ないです。
そんなことするの、
はい、そうなんですよ。これ実はリメイクなんで以前のその3よりもやっぱ圧倒的に難しくされてるんですね。
はい、
そういえばここでお話ししたいところですけど、私もみはですねどれほどバイオハザードファンなのかというところですが、実は超にわかです。超にわか。もう私が遊んだバイオハザードちゃんと遊んでるの多分コードベロニカと5と6をちょっとぐらいですね。
え、1もやってないんですか？
そうなんですよ。ちょっと思い出話になるんですけど、1って覚えてます？あのストリートファイターゼロ1の、おまけムービーとして入ってたんですよね、当時ね。
はいはいはいはい。
でそのおまけムービーを知らずに友達の家で見たのが中学1年生のモミですわ。
はい。
でそん時はもう超ビビって、え、何これみたいな。
あれほんまに怖かったですよね。
めちゃくちゃ怖かったんですよ。でそのシーンでビビってた私は絶対こんなゲームやらないぞと、
はい、
思ってたんですけれども、そんな私がですね、友人の女の子の家に行ったんですよ。ドキドキじゃないですか、はいはい、女の子はね、はい、初めてですよ女の子の家に行くのなんか、でその女の子の家行ったらあのバイオハザードがあって、なんかこれ面白いらしいからやろうとか言ってそのバイオハザード1を遊ばれたんですよ私。もうびっくりして、で私もやっぱ強がってるから、はいはい、もう全然平気だしみたいな、全然余裕だよみたいなことを言いながら、それでまあビビりながら遊んだっていうのが、まあ、その当時ですよね。なんですけれども、ね、それもまあやっぱ友達やってるのを見ていたのがずっとでした。で2もそう、友達やってるのを見て怖いけどビビってるのはバレたくないから、おおそこそこ右右みたいなとか言いながら早く終われみたいな、そういうので遊んでたわけですよ。
あ、
だからちゃんと触ってはないけどストーリーとかはやっぱ一緒に見てたんで知ってるわけですね。
なるほど。
まあ、そんな思い出の中、まあ、私もやっぱ憧れがあったんですよ、はい、バイオハザードに。
はいはいはい。
いつかはちゃんとやりたいなみたいな。
あ、
で手を出したのが、ディノクライシスなんですよね。知ってます、テルミンさん、ディノクライシス。
知らない。
ディノクライシスっていうのはですね、恐竜のバイオハザードみたいな、
ね、ありましたね。ジュラシックパーク的なやつですよね。
あ、そうですそうです。恐竜を倒しながら進んでいくバイオハザード的な、まあそれもカプコンのゲームなんですけれども、それを私やってたんですよ。でそれもめちゃくちゃビビりながらやってたんですけど、それでもねやっぱ大人になってくるとですね、だんだんとやっぱ心がその時の昔のトラウマを抱えたままではいけないぞモミと言ってくるわけですね。
へ
ー、お前はこのままバイオハザードバージンでいいのかっていうのに打ち勝つために、まあコードベロニカとか5とかっていうのを買って遊ぶようになるんですけど、それでもですねやっぱプラットフォームが、要はゲームハードがリッチになればなるほど、スペックが上がれば上がるほどですね、どんどんとグラフィックがリアルになりすぎて、
あ、
私の心が耐えれなくなっていってるんですね。
ああ、わかりますよ。でも私はあの1の方が結構ねグロテスクだったと思うんですけどね。
あ、1っていうのはバイオハザード1ですか？
ええ。
ああ、それはね脳内補完なんですよ。意外と今やってみるとそうでもなかったりするんですよ。
ああ、そっか、そ当時はそういう風に思ってたってこと
ですね。そう思えるんですけどね、意外とそうでも、うおっと、うわ
ー、横からゾンビ、
横からゾンビやー、でも待ってくれるんですね、みんなね優しいですね、
鎖骨は噛むけど待
って、そしてドラム缶を撃つと爆発していっぺんに倒せるというこの優しい設計ですね、まあ、これまだまだ序盤ですからね、はい、っていうところで今ジルはですね、
はいはい、
道がもう火だらけなんで燃え盛っているんで、そこを消すためのものを今探して街をさまよってるって感じですね、
はい、あ、まあ、一部はジルのせいなんですけどね。
何がですか？
え、ドラム缶を打ち抜いた
り、ね、それは単純にゲーム的進行によるものなので、
あ、そうですね、
全然そういうストーリーとは関係ないところですよ。もう街中ゾンビだらけなんで燃え盛ってるわけですよ、はい、そこら一帯が。でこうやって扉を開けるのはまた怖いんだもん、一個ずつ、
隣でもうキーってね。
で本来だったらこれ音でわかるんですよ、テルミンさん。
ああ、そうか。
あとか、ドンドンとか、そう。で声の方向で、あ、いるなみたいな思うんですけど、今音消してやってるから めちゃくちゃ怖いです。私も今遊びながら言って得意じゃないからね。でこの RE はですね、独自のゲームエンジンを使ってるだけあって、暗闇の表現が非常に美麗なんですよ。今ライトだけでこう暗闇を照らしてね進んでいますけど、
懐中電灯でね、
そう、これはまあやっぱこう街というね親しみのある場所でも、そのどこに潜んでるかわからないっていう恐怖、
照らさないといけないし、あ、怖い怖い、
扉一つ怖いね。
そうなんです。 で、バイオハザードもですね、昔は扉とか閉めればゾンビ入ってこなかったんですけど、今はもう階段も登れば扉も開けてきますから、ね。恐ろしいですよね。そんなことあんのみたいな。
もうそれ人やん。
もうほぼ人やんって。いや、そうなんですよ。そうやってね、まあ、怯えながら今進んでますが。
いや、でも私もバイオハザードの思い出話していいですか？
あ、いいじゃないですか。
私もバイオハザード1をやってたんですよ。
うんうん。
で、友達が持ってきてくれて、で、プレイをしてたんですけど、
うんうん、
もうあまりにも怖すぎて、でも先が気になりすぎて。
あ、わかる。そう。先が気になるんですよね。
そうそうそう。
話がよくできてるから、また、そうなんだ、怖いけど、どうなるか知りたいってなっちゃうんですよ。
そう。まあ、例えばですけど、瀕死の人が倒れてて。
はいはいはいはい。
で、なんか気をつけるよって言われたりとかするんですけど、うんうん、その人絶対いつかゾンビになるんですよ。
そう、大体脇腹さすりながら、
顔色悪くなってね、
大丈夫大丈夫、かすり傷程度だみたいな。
そうそう。で、時々通るんですけど、その人の前を、
そつけみたいな。
そうしたらもうその人もだんだんだんだん弱っていくんですよ。
うん、
もうそしたらその行く末が気になるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
でも怖さに勝てないんで、ミュージック配線を変えて音を吉本新喜劇にしてました。
え、
どういうこと？
だからその時代ってなんか3つの線で音声と映像を司ってたんですけど、
はあ、司ってた行々しい言い方ですね。
であの映像を1個、映像は映像にして、
は
あ、で音声の方をテレビにつなげて、でテレビの方は吉本新喜劇をかけて、
へえ、
そうするとバイオハザードの映像で音は吉本新喜劇
どういうことだよ。
いや、もうなんか脳が混乱するんですけど、でもそれだと気持ちが紛れるんですよ。なんかみんなの笑い声とか聞きながらゾンビを倒していくんですよね。
うんうん、
そうするとなんとかゲームができるっていう。え、
そう、いや、いいじゃないけど相当特殊なプレイングですけど、まあでもそれでね、まあ気持ちを和らげるって、いや、わかりますよ。私もグローブをかけながらやってましたからね、当時。
でもメモとか見てなかったんですけど、
メモ、
ええ、なんかそこら中に落ちてますやん、バイオハザードだけ。
ああ、それがまたいいんですよね、バイオハザード。そういったサイドストーリーみたいなのが知れてね。かゆう馬なんかも懐かしいですけど、
かゆう馬はね、ファンデータ、かゆい、
出ましたよ、ほら出ました出ました。何ですかこれ、キパミさん。
え、ティーラント？
違いますね、これ追跡者ですね。
追跡者、
そうです。今回、わ
あ、
今作でやっぱり一番の目玉といえばですね、前作ではタイラントだったんですけれども、今作では追跡者と呼ばれるこのジルをひたすら追いかけてくる
ストーカー？
ストーカーなんですよ。ストーカーがいて、そいつはもう容赦なく追いかけてきます。
みたいな、ストーカーっていうか、まあお父さんみたいですね。
お父さん、
ええ、ジルのお父さん
そんないいもんじゃないけどおーいみたいな、ちょっと、どういうの、おー、俺だよ俺だよ、そんな可愛いもんじゃないですけど、こいつがね、どこまでも来ます。しかもワープしてくるんですよ。びっくりしますけど、なんかすんごいジャンプ力を持ってて、ドガーンってやってきますから。
え、それってなんか音とかでわかんないですか？
音でわかりますよ。まあ今音切ってるんで全然わかんないんですけど。
普段だったら音で気づける。
そうです。だから今もう多分ガウガウで追ってきてます。
でもジル脇腹押さえてますよ。もうやばい。
そうなんですよ。回復アイテムをですね、私が、わ
あ、びっくりした。
お父さん。
お父さんじゃない。追跡者ですけど。これさっきホース手に入れたんで、火を消すためにそっちに行きましょう。
でもジルギリギリですよ、もう。
ジル、いや
ー、あー、お父さん来た。
これはまずい
です。いつまでゲームしてるんだーって。
うわー、
やばい。
痛い。
ただ今回は緊急回避という能力があるので、この緊急回避をうまく使って。
もう足引きずり出したよ。
あー、そうです。もう今危険ですね。
これはまずいですよ。一発でもいったら多分もう死ぬでしょ。
うわー、危ない。あー、しかもこっちじゃなーい。間違えたー。うわ
ー。あー、袋こうですよ。
痛い痛い痛い痛い痛い。
あ、これ赤
い。おー、助かった。扉というギミックで助かりました。
あー、怖い怖い怖い怖い。
まずい。
これはやばいですよ。
やばい、さっきドラム缶を破壊してしまったから、もう使えない。あ、でももうすぐそこです、そこです。お、ここだ。ここにホースを使って火を消せば。
よし。あ、デモのシーンに行きましたね。
デモシーンに行った時の安心感ですよね。
あ、でもこの時には。
さすがにこの時は追ってこないですよね。決められたシーンですから。
よしよしよしよしよし。お、あれ、あ、お父さん。
あー、壁を破壊して、追跡者が。
パパー。
来たー。
うわー、歯茎すごいわ。
長い。
ということで、サンキューフォープレイングでしたね。
あー、はい、ここで体験版終わりと。
はい、まあこれ、まあ収録時点ではもう30分過ぎてますけど、
はい。
はい、まあ配信の時にはね、もうさっとクリアしたかのように見せましたが、相当死んだり、殴られたり、噛まれたりの繰り返しでしたね。
いやー、大変でしたね。
どうですか、今回のホラボード。これ、誰ももう聞いてない気もしないでもないですけど、やっぱ RE3 のこの美麗なグラフィックの中、ワーキャー言いながら遊べる。しかもこれ無料ですよ。
へえ、そうなんだ。
まあ無料体験版ですから。
ああ、そっか。
駅の地下からここまでやるっていうのが、まあ体験版の内容ですよね。あ、ちなみにストーリー知ってます？バイオハザードの。
あんまりわかんないです
。あー、なんかアンブレラっていう組織がいて、うん、まあそれは薬品会社なんですよね、
はい。
超大手の薬品会社ですよ。その薬品会社が実は裏で軍事用の薬物を作ってたっていうところが、この発端となってるんですね。
へー。あの2人よく主人公出てくるんですけど、なぜか2人で一緒に行動はしないんです。そっちの方が怖いから。
いや、どういうこと、そっちの方が怖いからって。
そう、2人で一緒に行動した方が合理的ではあるんですけど。
確かにね、
い
やいや、ゲーム的都合ですよ。そりゃ主人公2人一緒に動いたらね、
結構辛くなります、
ね。あ、でもそれは5でできるようになってるんですけど、
はい、
ただ5、4以降って結構アクションゲームになっちゃってて、なんかやっぱ1、2、3って動かしづらい、キャラを操作しづらいっていうところで言うと、やっぱアドベンチャーゲームなんですよね。そっちの方がやっぱ怖かったなっていう。
まあ確かに、マゴマゴしてる時にゾンビがこう来て、あーって噛まれる噛まれる。
でも噛まれる。ゾンビをね、蹴り倒すとかできちゃうんで、そうなってくるとやっぱ私5以降ってそんなに気持ち入ってなかったんですよね。
あー、対人間だと。
そこで原点回帰しているのが7だったり、あとスピンオフ、まあ、DS で出たものとか、ああいうところになるんですけど、やっぱこういったね、ゾンビ本来の恐ろしさっていうところ。
でもこんな世界もあるんだなと。
恐ろしいですよ。という、まあそんなこんなで、もうざっくりざっくりと、
はい、
ああだこうだ好きかって語ってきましたが、
はい、
もちろんね、これ見た以上、アテルミンさんもね、RE3 は購入していただけるわけですよね。
あ、そうですね。
めちゃくちゃ乗り気じゃない
ですか。
まあそんなんやってる私も実はこのゲーム買う気はないんですけど。
怖すぎて
。すごいストレスで、
はいはい。
ちょっと夜一人でやってるともう、次の日会社行きたくなくなっちゃうんで。
そうですね。
でね、苦手なテルミンさんとか怖がりの私でも、
はい、
なんと RE2 余裕でクリアできちゃうんですよ。実はすでに今その全ボーナス解放データっていうのがプレイステーションストアで販売されてまして、
あ、お金を出すと、
そうだ、500円払うとロケットランチャーとか打ち放題のデータが手に入るんですよ。
すごーい。
もうそしたらその目の前にゾンビ来るじゃないですか、うん、あーって来てもうでっかいロケットランチャーでバボーっつってバーンって
わ
ー爽快ですせー。これ500円、
はい、
今もう割引してるのかな、割引期間終わったのかな、うん、ですけれども、そちらを購入すればもう全然怖がらずに、むしろサクサクと進められるんで、はい、まあ途中でやめちゃった方もね、やってみてはいいんじゃないですかと。
はい、
はい、でまあ RE3 もおそらく、
はい、
いつかはそういうのも出るでしょうし、
はい、
もし今回買わない人も、
はい、
そういったデータを購入して遊んでもらえたらなと、そういうふうに思うわけですね。
はい、
はい、といったところで、初の試みデジタルゲームについて好き勝手語ろうですけど、もう次ないかもしれないこれ。あまりにもグダグダだったんで。
動物の森とかやりましょうよ。
任天堂系はもう私全然わからないんで。
怖い。
通ってないからな。
じゃあそういうわけで。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、という感じでやってきました。もう収録時間だけで言えばもう2時間超えてますけれども、
いえ
でも楽しかったですね。
うん、楽しかった。
いろいろとなんか実りがあったなって思うんですけど、
はい。
こういう収録もいいなと。
うん、
うん、
うん。まあそもそもテルミンさんにこのゲームを遊ばせようって言い出したのチュパミさんなんで。
そうですね。なんかどういう化学反応が起きるかな。
絶対あの女いいリアクションするよっつって言ってました
けど。でも意外に進んだりとかしてね。
というわけで、じゃあいつもの言って終わりますか。
はい、ホラボードはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナで元で検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントはhorabodo ホラボード。ご意見ご感想はハッシュタグホラボードを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。いやー疲れましたね。 もうデジタルゲームも遊んで、でファラオンもいじくり倒して、いやテルミンさんありがとうございました。
い
やいや、ね、そんな結婚の準備も忙しい中で、
本当ですよ。
また次回はカオリンさんが出てくれるのかな。
そうでしょうね。
まあお尻次第ですね、
うん、お尻の気持ちはわからないから
そうですね、
誰にもわからない。そう
というところで、まあ皆さんもね、なかなかこう暗い日々、こう気持ちがどんどんと沈みがちだったりすると思うんですけれども、えい、ホラボドは明るく楽しくやっていこうかなと思っていますんで、皆さんもぜひ一緒に楽しくやりましょうと、
はい、
そんな気持ちですよ。いいですか。
はい、
じゃあいつもの言って終わりましょう。
はい、
今回お送りしたのは、眉毛が変な感じで伸びてきたモミ、
動物の森では雑草だらけのチパミと、
夕飯が焼きおにぎり1個だったテルミンがお送りしました。
チャオチャオ。